教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第40回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近、読んでる本があるんですが、
ほう、なんだろう、
あの、美しく、
美しく
豊かに暮らすっていうね、
豊かに暮らす、
暮らすその、まあ、いくつかのルール、
ルール
ほうほうほうほう、っていうものがありまして、
はい、
で、まあ、読み始めてるところで、こう、美しさって本当に大事なんだなっていうことを日々考えているんですけれども、塾長が最近興味があることって、よく考えてることって何かありますか？
よく考えてることですか？よく考えてることは、今の話と全く違うような内容になっちゃうんです、ですかね。
いいですよ。
僕は、地元の小学校の PTA の副会長を仰せつかりまして、で、来年会長に就かせていただくわけなんですけども、今そのことをよく考えてますね。
そうなんですね。来年どうやって応援しようかとか、
そういうことですね。はい、結構考えてますね。
そうなんですね。
PTA 役員の組織をどうあるべきなのかと。はい、改造改革、校長先生とも打ち合わせをさせていただきながら、いろいろ今進めているところなんです、
あ、そうなんですね。
結構楽しいです。
楽しい
でもあれですよね、学校のために、親の立場としてどんなことができるのかっていう観点で、こう考えていくと、いろいろこうできることが見えてくるんですよね。でもあんまりやりすぎてしまうと、ね、親御さんの負担にもなっちゃうので、
そうですね、そこのバランスを取りながらですよね。
そう取捨選択していきながら、そう今ね、いろいろカンカンガクガク、意見交わしながらです、
はい、
まとめてるところなんです。面白いですよね。
はい、そうなんですね、
はい
はい、引き続き頑張ってください。
はい、はい、頑張ります、
はい、それでは教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームパンプキンパイさんからいただきました。小学5年生の女の子をお持ちのお母様からいただいております。地元の中学受験を考えています。どこの中学を受験するのかは未定ですが、今後につながる勉強をしたいと思っています。今から準備するべきことを教えてください。ちなみに受験をしない可能性もあります、ということです。
なるほどね、はい、中学受験を考えている、それから、はい、ひょっとしたら受験をしないで地元の、ね、中学に進学することも、まあ、視野に入れてらっしゃるってことですよね、
はい、
ということはいずれにせよ、まあ、ちょっとハイクラスっていうかハイレベルの学力をこうイメージされてるんでしょうね。
そうですね、
そういうことですよね、なるほどね、はい、今はあれですよ、小学5年生でしょ、
はい、
2020年の大学入試の変革のことも考えて進めていきたいなと思うので、5年生ですよね、
はい、
うん、地元の中学受験ですよね。地元であるならば、そんなに勉強をこう取り組ませなくても、ね、ある程度の学力が入れば合格はできるので、
合格っていうのは中学に、はい
はい、合格ができるので、
はい、
小学6年生になってから本格的な受験勉強を始めるでも十分だと思います。 で5年生として何をするべきかなんですが、その土台作りをしたいですよね、それは言葉の数を増やすこと、
はい、
そして発想を広げること、
はい、
うん、特にこの発想を広げるは非常に重要になってくると思います、だって発想が広い子の方が6年生になって、難しい受験問題などにチャレンジした時に、はい、こう理解しやすいですよね、あ、そうですね、こうやって考えればいいじゃんとか、あ、これってこうじゃんとか、発想が狭いまま中学受験の問題に取り組むと何言ってるのかわからないっていうことにもなりかねないので、はい、とにかく発想を広げたいですよね。
そのためには、
うん、
発想を広げるためには突っ込んで質問ですけど、
いいですよ、この番組でもよく伝えてきましたけども、はい、やっぱり一流のものに触れたり、綺麗なものを見たりとか、うん、そういったこう自分の魂を震わすもの、感動体験を多く積ませるっていうのが僕すごい重要になると思います、
感動体験ですね、
はい、感動体験、それとその大学入試のことも考えていくと、はい、もうあそこでは、ね、書く力、表現する力というのが求められてくるので、はい、ね、家の中でね、
はい、
こういろいろ言葉を交わして、これについてはどう思うんだとか、またまた、まあ、旅行家族で旅行行くときに子供たちに、ね、旅行の計画を立てさせたりとか、子供たちに考える体験っていうのを多くさせたいですよね。
考える体験ですね、はい、
もう国語や算数の問題集を解くことではない、はあ、それは小6で十分、
それ親子が会話をするしながら考えさせるっていうことが大事
ですね。大事ですよね、うん、だって子供一人で考えさせてたら、うん、子供の持っている言葉と世界観だけで考えなきゃならないので、ね、広がらないですよね、
確かに、
うん、
そうですよね、
そうなんですよ、ね、うん、はい、そういったことを5年、まあ、4年3年、まあ、それよりね、あの5年生より5年以下の学年の子たちはぜひそういったところに一生懸命になってもらいたいなと思います。だからいろんなとこ行ってもらいたいし、いろんな大人に会わせたいし、
はい、
ね、いろいろ感動させたい、
はい、
うん、はい、で、まあ、ゴールデンエイジっていうこともあるじゃないですか、なんだ、身体的にも精神的にもぐーんと伸びる時期、
うん
うん、この時期にいっぱいいろいろ体験をさせたいですよね、はい、でその数多く体験したら、その体験の数をもってその後こうなんだ自分の脳頭脳をこう使って、勉強したりとか生活していくことになるわけなので、この時期に目いっぱい広げたいし、考えるポイントっていっぱい作らせてあげたいですよね、
うん、
ゴールデンエイジの足になるものが、ゴールデンエイジが終わると成長が止まるので、
はい、ね、それは先生、あの塾長がこう、うん、見てて分かるものなんですか。
分かる分かる分かる、
伸びてる、今伸びてるっていう
と、例えばですよ、これって塾だからこそ分かるんじゃないかなと思うんですが、はい、小4小5小6中1中2中3とうちだったら見させてもらってるじゃないですか、で小4小5小6、特に小4小5なんかこれからね、体がガーッと大きくなっていく、ゴールデンエイジに入っていくことでしょ、でそういった子たちに対してこう算数ができないんですっていう女の子がね、起きた時にこう教えてあげると、割と短時間で習得する、習得できちゃうんですよね、その子たちは、でもこれが、もう体の成長が、止まり、ちょっと大人びってきた女の子、中2の後半の頃の女の子で、数学が全然できないんです、見てください、なんとかしてください、なんとかなるにはなるんですが、小学生と同じ時間かけては絶対無理なんですよね、すごい時間がかかるんです。
すごいんですね、ゴールデンエイジって
考え方も固まってしまってるので、ゴールデンエイジ終わった子たちって本当にその時までに作った頭脳で勝負しなくちゃいけないので、はい、ちょっと大変ですよね。
すごい大事じゃないですか、うん、この時期。
そう。だから僕同僚教なんですけども、塾って中学生よりも小学生のゴールデンエイジの時にカバーした方が絶対に僕はね、効果、費用対効果も大きいと思いますよ。
そうですよね。
でもそれがただしがあって問題をどんどん解いていくっていうのだとアウトなんですよね。
う
ん、
この発想を広げるっていうトレーニングをするために塾に通うっていうことなら、
うん、OKOKOK、
うん、伸ばせるということですよね、
うん、そうなんですね。なのでそういったことを今の5年生の女の子でしょ、はい、多くさせた方がいいと思います。
うん、
うん、はい、でいずれにしては大学入試でそういった力を求められて、こう人前でいかにこう説明がうまくできるかとか、自分の思いって何なのか、世界をどう変えたいのか、多分そういう課題とかいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんですけども、 っぱり考えるポイントがいっぱいある子の方が引き出しが多いですから、
はいはい、
ね、
はい、
ね、準備しやすいですよね。
そうですね。
で、世の中が求めてる人は、世の中で求められる人材はもうそちらなので、なんか経営って、一応ね、社長なので経営してるとそういったものってよく見えるんですよね。うん、例えばですよ、テストで、100点取ること、完璧な答案書を仕上げることを小さい頃ね、こう課せられてきた子どもたちが大きくなってもやっぱり点数に執着してしまう、点数、順位に執着するんだけれども、大人の世界で見ると、与えられたことを完璧にこなすのって別にそんなに求められなくて、ね、でそれよりもそこそここなしてね、新しいアイデアとか、このトラブルとか困難、課題に対してどう取り組んだらいいのかっていったところでこう考える力みたいなのがこう求められるわけであって、うん、
はい、
そっちなんですよね、世の中で求められる。
そのアイデアっていうのはやっぱり発想が広げられてた子の方がいくつもあるわけですから、当然このね、うん、今この発想トレーニングしてた子の方が社会になっても、うん、やっぱり人の役に立ちやすいですよね。
そうですね、うん、はい、で勉強を点数とか順位でやらされてきた子たちって考えることをしなくなったりするっていうか、こう学ぶことが興味がないって言うんですかね、うん、学ぶことイコール苦痛、苦しいことって。で、世の中ってどんどん進化してるわけなんで、どんどん学んでいかないと生き抜いていけないところもあるわけであって、やっぱり学び好きになるって大事なんですよね、うん、で世の中もそういった人が求められてるので、でますますその傾向って強くなると思うんですね。だから学び続けられる人と、もう学ぶのなんか苦しいからやってられませんって人、多分こう二極化が明確はっきりしていくんじゃないですかね。でどっちが世界を動かしていくのかって考えたら、両方の世界は存在すると思うので、両方で動かす人は出てくると思うんだけど、どっちが豊かですか、楽しいですかってなったら、まあ、答えは見えてくるでしょうね、
はい、
っていったことも考えていくと、やっぱり今、ね、将来そういうこと、はい、なんでしたっけ、豊かで美しい世界でしたっけ、
はい、そうですね、
送るためにも、思考の幅を広げておきたいですよね。
本当にそうですね。
本当にそう思います。
今すごく大事だなって思いました、うん、この話を。
2020年の大学入試の改革、あれただ事じゃないですよ、あれ、
はい、
うん、そうそう、そのセミナーをね、
はい、
そうそうそうそう、11月に開催する予定で準備を進めています。また案内ができ次第、
そうですね、
させていただきますので、楽しみにしていてください。
はい、はい、お願いいたします。以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングの時間となりました。今日もためになるお話ありがとうございます。
ありがとうございました。なんか調子に乗って喋りすぎてしまって反省しているところです。はい、
いや本当に改めてゴールデンエイジって、そういえばそうだったなっていうのを、うんうん、また改めてね、
ゴールデンエイジね、はい、大事ですよ。
そうなんですね、うん、
あの時期にどんなトレーニングしたかで、その後どんなものの考え方するかの道がつけられてしまう、
ね、ある意味この先の人生の先が決められるような、
そんな感じですよ。
大事な時期なんですね、
うんうん、
はい、
うん、奈良さんもね、自分がこうゴールデンエイジだったこと、小学6年生前後ぐらいのことって結構覚えてません？
ね、
他の学年年齢に比べて割と覚えてる。
そうですね、4年生ぐらいからの言葉覚えてますね、
うんうんうんうん、
それまではあんまり覚えてないですね。
ゴールデンエイジ早く入ったんですね。
ああ、4年生ぐらいのことからいろいろ覚えてます、
はい、人の成長によってね、やっぱり時期って、はい、いろいろ違うので、
はい、
まあ、あの頃のことはよく覚えてるっていうことは、やっぱりこう深く刻まれてるんですね、脳にね。
そうですね、
っていうことはどういうことかって考えていくと、その時にどういうトレーニング積んだらいいかですよね。皆さんも小学6年生前後ぐらいのことよく覚えていらっしゃるんじゃないかなと思うので、皆さんもちょっと考えてみてください
。はい、そうですね、
大事ですね、
はい、はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問をお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。 それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。